今回私の質問は、市営住宅についてとスポーツ合宿についての大きく2点です。まず、市営住宅について3点ほどお聞きをいたします。この度、新たに壱岐市公営住宅等長寿命化計画が作成されておりますし、昨日の議案質疑でもいくつか質問が出されておりました市営住宅ですが、私は2年前の令和5年の6月会議での一般質問でも市営住宅について質問、お聞きをしております。その時は、市営住宅の空室が多いので入居率を上げる施策がないかということと、家賃の値下げの検討はされないのかという2点をお聞きいたしました。当時の答弁は、市営住宅の入居率は約 80% で、空き部屋のうち、住宅改善事業用と政策的空き家と今後廃止予定の部屋を除くと、空室率は約 4% になるという答弁をいただきました。その後、2年は警戒いたしておりますが、この数字にも多少の変化が出ているんだろうという想定はしておりますが、現在の市営住宅の入居の条件を緩和したら入居率も上がるのではと思い、1点目の質問をさせていただきます。空室率が 4% とは言われましても、管理個数が多いと分母も大きいとこのような数字になるんでしょうが、市営住宅のうち比較的、新しく建設をされております瀬戸団地、桜木団地等も空室がなかなか減らないというのが現状にあります。市内には民間の賃貸住宅の建設も多くありますし、家賃が同程度であれば民間賃貸住宅の方を希望される傾向にあるという、市営団地離れとお聞きをしますが、それでも市営団地に入居を希望される方がおります。そこで入居の条件なんですが、公営住宅法や条例という壁が立ちはだかるんでしょうが、単身者の入居条件を60歳以上の高齢者とせず、59歳以下もかとしてはいかがでしょうかということが1点目です。次に2点目に、入居者の募集が年4回、行われてはおります。ここもタイミングが合わず入居を見送らなければならないというケースをお聞きしました。選考委員会の開催もありますので毎月というわけにはいかないでしょうが、2ヶ月に1度、年に6回ほどの募集の回数を増やせないかというふうに思います。3点目の質問は、芦部町の瀬戸団地 B 棟、勝本町の串山団地 B 棟に設定してあります中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅の家賃を見直してはどうかと思います。以上3点、執行部の ご見解をお聞かせください。
樋口生馬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平本建設部長。
2番、樋口議員の市営住宅についてのご質問にお答えをいたします。はじめに本市の市営住宅の状況についてでございますが、令和7年5月末現在、市営住宅の管理戸数768戸のうち583戸が入居中であり、入居率は 76% でございます。1点目のご質問、単身者の入居条件の緩和につきましては、近年移住者や若年層の単身者、さらには外国人労働者向けの住宅確保の視点から相談をお受けすることがございます。議員もご承知の通り、市営住宅は住宅に困窮する方に低廉な家賃で賃貸するため、または 住居環境が良好な住宅を供給するため設置するものでございます。また入居条件として60歳以上の単身者など一部要件を満たしている方を除いて現に同居または同居しようとする親族があることが原則でございます。若年層で単身の場合、市営住宅の目的外使用の位置づけとなりますが、本市では域市営住宅条例第5条、公募の例外、こちらは災害等による住宅の滅失等以外は認めていない状況でございます。また通常市営住宅は収入に応じて低廉な家賃で入居が可能となりますが、この目的外使用の場合は当該住宅の近傍同士の家賃を設定することとなります。従いまして現状といたしましては、民間の賃貸住宅等をご利用いただいている状況と認識しておりますが、今後このような要望にお応えする形といたしましては、現在ストックしている公営住宅の一部を用途廃止して移住者や単身者向けに賃貸借を行うなどの検討を関係部署と行ってまいりたいと考えております。2点目の市営住宅の入居者募集の回数につきましては、令和5年6月会議において同様のご質問をいただいておりました。現在、本市では多様な間取り、立地、家賃等を複数揃え、入居申し込み者の選択肢を増やすため、年4回募集を行っているところでございます。令和7年度におきましては、第1回目の募集を5月30日まで実施いたしましたところ、45戸の入居募集に対し、9世帯9戸の申し込みでございました。毎年定期的に回覧板、ケーブルテレビ放送、ホームページ等を活用し入居者の募集を行っておりますが、最近では新築の民間賃貸住宅の増加や一戸建ての民間空き家も増加していることもあり、市営住宅への申し込みが減少しているのではないかと考えております。応募回数の拡大につきましては、今後の応募の状況を注視しながら検討をさらに重ねてまいりたいと考えております。3点目の特定公共賃貸住宅の家賃設定の見直しにつきましては、令和5年6月会議での議員のご質問を踏まえまして、月額家賃の改定を行ったところでございます。現在特定公共賃貸住宅につきましては2棟14戸を管理しておりますが、第二串山団地 B 棟につきましては6戸中2戸が入居、新瀬戸団地 B 棟につきましては8戸中6戸の入居となっております。特定公共賃貸住宅は公営住宅に申し込みができない収入超過者や高額所得者である中堅層向けの住宅でありまして、住戸面積も一般の公営住宅よりも広い間取りとなっております。高めの家賃設定も応募者が少ない要因と考えられますが、昨今の物価上昇等により不動産家賃価格も上昇傾向にあると思われますので、今後も検証を行いながら引き続き慎重に家賃の変更について検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
樋口議員。
はい、3点の質問に答えていただきましたが、1点目の単身者の59歳以下の入居の件ですが、結局、検討はしていただくという答弁はいただいたんですが、とはいえ空いてれば、入居を前向きに、検討いただきたいというのが本音でございます。生活困窮者、低所得者ということもあるんでしょうが、やはりその市営で建てられた住宅空きがあるとですね、非常になんかイメージも良くないですし、入りたいという方がおられる時はですね、前向きな 検討をお願いしたいと思います。で、先ほど部長も言われましたように、移住者の一時住宅とか、まあ、これから増えるであろう外国人の入居等もあると思いますので、その辺はよろしくお願いいたします。そして、2点目の募集の回数についてですが、これ、おそらく年4回は2月、5月、8月、11月の4回だと思うんですが、ここがですね、この3ヶ月に1回のタイミングを逃して、入り損なったというか、タイミングがずれたので、もう民間でっていう方が、おられてですね、その辺も非常に、もったいないなという思いもしました。のでですね、もしその、まあ、4回を動かさないので、もうちょっとその月を考えるとか、その辺のこうタイミングの取り方もご検討いただければと思います。そして、3点目の中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅の家賃の見直しですね。すみません、こちらの情報があれして、改定をされておられましたので、私も、実はその後調べたら瀬戸団地、新たに8戸中3戸おられて新たに3戸入られたということで、8分の6というふうなことを私も、お聞きをしました。で、串山の方も入られるということで、この辺も随時ですね、見直しを行いながら、入居者を入れていくというふうにしていただければと思います。はい、新住宅に関しては以上で終わります。では2点目の質問に移ります。次の質問はスポーツ合宿について3点お聞きをいたします。こちらの質問も令和4年の12月会議でお聞きをしまして、その時はスポーツ合宿によるさらなる交流人口の拡大についてお聞きをしました。壱岐市が助成を行っている当該スポーツ団体等誘致促進助成金とスポーツ団体等開催助成補助、開催助成事業補助金、この2つの補助金の効果もあり、スポーツ合宿で該当される団体が1団体の平均人数、平均宿泊数ともに伸びているとの報告をいただきました。観光消費額が増えることは壱岐市の経済活性化にもつながり、宿泊施設等には好影響だと考えます。観光需要にスポーツ合宿は即効性があり、効果があることも確認済みだと思われます。そこで、1点目の質問です。スポーツ合宿を受け入れるとなると、やはり本市の受け入れ施設の充実を図らなければなりませんので、受け入れる施設整備について、お聞きをいたします。昨年6月の会議の一般質問で400メートルの陸上タータントラックコースの設置について、お聞きをしました。答弁は広大な敷地が必要なこと、トラックの工事費のみでも多大な建設費になることを述べられました。建設場所の選定も広く市民に利用しやすい場所の検討が必要で、結論には至ってないという答弁をいただきました。石田町のつつきには1キロのタータンコースもありますので、私個人的にはつつきに400メートルのタータンコースとの併設が理想的だと思いますし、前回も言いましたけども、スポーツ合宿に来られる指導者の方々のご意見もやはり1キロと400のタータンが、あれば、複数回の来島ができそうなというご意見もいただいております。まあ、しかし立地的な問題も海際ということもありますし、いろいろな検討が必要になるかと思います。そこで、旧田川中学校のグラウンド跡地を活用して、検討してはいかがでしょうかと というふうに、ご提案をさせていただきました。タータンの陸上コース400のタータンコースを6レーンで、設定するとやっぱ相当な広さが必要かと思いますけども、陸上関係者のご意見をお聞きしたときに、トラックは、4レーン、まあ、あれば、まあ、6レーンある方がいいんでしょうが、4レーンあれば、中長距離の練習とか、まあ、には利用できると。ただ100メートルだけは、6レーンが必要じゃないかと。直線的な部分、100メートルとかハードルに関してはやはり6レーンの必要だけど、400のトラックに関しては、まあ、4レーンもあれば十分ではないかというふうなお意見をいただきました。まあ、中大連でもし使うとしても中学校4つですし、その辺リレーなんかでも利用はできるのかなと思いますので、まずは、タータンのコースをどこかに、作れないかということが一点。そして、次に、勝本ダム球場とイオン横芝生広場の設置整備に関しての質問です。この2点も前にもお聞きしましたが、勝本ダム球場の防球ネットは、まあ、もちろん一塁側と三塁側ももちろんなんですが、バックネットはどうしても、高さが足りず、ファールボールが真後ろに飛ぶケースには非常に、カントリークラブからの坂道から上がってきた車とちょうどバックネットが重なる部分がありまして非常に、危険であります。またイオン横芝生広場は、ここももちろんサッカーグラウンドではないんですが、グランドゴルフ等も使われておりますし、ただし、サッカーで利用した場合のバウンドしたボールが今の設置してあるフェンスを超えるケースがあり、道路に飛び出して、通行中の車と接触する非常に危険なこともあり、ここもできれば、フェンスではなく防球ネットでの高さの延長を希望しております。まあ、何をするにも財源が必要となりますが、優先順位や費用対効果などをが検討の課題にはなりますが、前回も申し上げましたが、スポーツ振興くじ助成金、まあ、トトですけども、こちらを活用した、活用することをご提案をさせていただきました。タイミングもタイミング、生き心焼き部が、対外試合もままならず克服を困難し、21世紀枠で甲子園に初出場を果たした今、まあ、トトの目的にもある誰もが身近にスポーツを楽しめる環境の整備ということもありますので、申請のタイミングもこの辺がベストではないかと思います。そして、次の質問、現在そのスポーツ振興くじ助成金の申請をしている施設があるかどうかをお尋ねいたします。まあ、している施設があるか、またすでにも採択された施設があるかということをお聞かせください。2点目は、スポーツ合宿を誘致する場合に力士の良さを良さもちろん強みを出すべきだと考えます。もちろん自然が豊かであること、サポートの体制が整っていること、まあ、地理的特性から練習に集中できることで、新鮮な海の幸、山の幸の食材が豊富であること、たくさんのアピールポイントがあると思います。ただ、せっかくのアピールポイントも人の目や耳に触れないと宝の持ち腐れと同じです。SNS 等で、調べると他の自治体はスポーツ合宿誘致プロモーション動画をアップされておられます。壱岐市もプロモーション動画を作るべきと考えますが、考えをお聞かせください。で、3点目、6月からの気候改革で文化スポーツ振興課が新設されております。観光課と社会教育課の業務内容の一部を移管し、 文化スポーツの相乗効果による観光誘客を強化するとあります。また壱岐市の魅力をさらに発信し、観光を次のステージへとありますが、もう少しこの辺の具体的な説明をお願いします。以上、四国の説明をお願いいたします。
岡部地域振興部次長。
樋口議員のスポーツ合宿についてのご質問にお答えいたします。まず施設整備を早急にということでございます。スポーツ施設の計画的な整備と機能強化は本市にとって重要な課題であると認識をいたしております。その中で一つ目の400メートルの陸上タータンコースの整備につきましても、これまでも月山ふれあい広場や大谷公園グラウンドなどのご提案を受け検討いたしましたが、高額な整備費用となることから現時点においても結論には至っておりません。次に旧田川中学校グラウンド跡地の今後の活用方法につきましても、タータンのご提案を今いただきましたが、タータンについては現状第1グラウンド第2グラウンドございますが、そこにグラウンドそのものは入るけども、その他の付随する施設、駐車場であったり倉庫であったり、そういったものを入れるとなかなか入らないということで検証は終わっております。それに加えまして、地元のまちづくり協議会から地元でもいろいろと考えていこうというお話もいただいておりまして、市との正式な協議には至っておりませんが、まずは地元の皆様のお考えをしっかりと伺いたいと考えております。次に勝本ダム球場の施設整備につきましては、昨年の12月会議の一般質問におきまして同様のご質問をいただいておりましたので、その後の対応等を含めお答えをさせていただきます。壱岐市軟式野球連盟との現地立ち会いを実施し、改めて改善箇所等の確認を行い、早急に対応できる改善策として内野グラウンドにゴムマットを設置をいたしました。防球ネットにつきましては、観覧車のほか公園利用者の安全面を確保するため議員の言われる高さへの延長を検討しておりますが、現在の防球ネットの高さは8メートルであり、高校野球の公式規格を満足する場合11メートルが必要となります。このことから防球ネットのメーカーと現地において協議をいたしましたが、既存の支柱のかさ上げでは耐久性を満足しないため支柱から再整備を行う必要があり、材料費と施工費を合わせ4000万円を超える予算が必要であると算定をいたしております。防球ネットの設置につきましては、議員が言われるスポーツ振興くじ助成金の助成対象事業経費の条件は満たしておりますが、助成金の限度額が2000万円となっておりますので、引き続き財源確保を含め検討を行ってまいります。都等が現在申請したものがあるのかというところですが、現在壱岐市において都等を申請したものはございません。過去には続き浜ふれあい広場のジョギングコースとかでですね、そういったもので実施したことがございます。次にイオン横芝生広場の防球ネットの高さの延長はできないかというご質問でございます。当芝生広場の利用状況ですが、令和6年度に申請のありました日数は延べ478日ですが、うちグランドゴルフが全体の7割、サッカーが全体の3割を占めております。他にも家族との触れ合いの場やウォーキング等にも利用されており、当芝生広場は子どもから高齢の方々まで幅広く市民が利用されている状況でございます。今後とも多くの方が気軽に利用できる多目的広場として管理等にご協力いただいております壱岐商業開発株式会社と協議しながら運営をしていきたいと考えております。今回ご質問の防球ネットの高さの延長につきましては、今後の利用状況や施設の劣化等により改修等の必要性が発生した場合に財政面を含め検討してまいりたいと考えております。次に情報発信の必要性についてのご質問にお答えいたします。今年度の実業団等の合宿につきましては、4月に1チーム、6月に2チーム、その後も5チーム、過去最多となる8チームが予定されておりますが、このことは議員が言われる通り誘致担当職員の熱意のほか、受け入れ側の宿泊施設やスポーツ団体など壱岐ならではのおもてなしの結果がそのことをもたらしているというふうに考えております。 これまでの取り組みに加え、議員が言われる SNS 等を活用した合宿誘致プロモーション動画の制作発信につきましては、今後他市の事例なども参考に研究をさせていただきたいと思っております。次に文化スポーツ振興課の役割についてのご質問にお答えいたします。議員ご承知のとおり、今回の機構改革によりまして、文化スポーツ文化財に関する事務を市長部局へ移管することでの地域振興策の一層の推進に加え、文化スポーツのと観光の相乗効果による誘客など新しい人の流れを生み出すことを課のミッションといたしております。年度途中という部分もございますので、観光課との実務的な住み分けは両課の間でしっかりと行っており、市民皆様や関係する皆様には支障をきたさないように努めてまいります。また住み分けはできているとはいえ、当面は観光課とスポーツ振興課でお互いの業務の進捗を確認し、協力体制を取り合いながら、本年4月に策定いたしました観光に特化した個別の戦略であります壱岐市観光戦略に基づき、観光を次のステップへと、ステージへと計画的に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
樋口議員。
はい、なかなか何回聞いてもという非常に財源の確保が厳しいというお答えなんですが、2点目の情報発信の件ですが、私は YouTube で見させてもらったのは五島市の誘致のプロモーションビデオでした。非常によくできておりました。利用される指導者とか選手の意見も交えた、なぜ五島に、五島で、スポーツ合宿をするのかというふうな意見を述べられて、そして練習風景も、10分か15分ぐらいの動画だったと思いますけども、非常によく的に思いました。これはすぐやりますよというご答弁をいただけるんだと思いましたけども、ぜひ前向きにですね、せっかくの壱岐市のこのロケーションと食材とで、現状来てもらってあるチームもありますので、その辺のご協力も得てですね、ぜひ情報発信をしていただければと思います。そして、私今回このスポーツ合宿に関しては YKK の浜田監督とちょっと連絡を取らせていただいて、いろいろと情報をいただきました。浜田監督からの お話の中には、先ほど次長も言われましたけども、今来ているチームの域で合宿をしているチームのほとんどがやはりその誘致の担当者の熱意に押されて来ている場合が多いと、ほとんどそうだろうということでした。非常に熱心に誘っていただいていることで、域で合宿をやろうというふうになっているということも言われましたので、引き続きのですね、誘致に力を入れていただきたいと思います。YouTube の中に関してはちょっと次長なんかすぐとは言いませんが、なんかやれるようなお考えがポッと あればお聞かせいただきたいんですが。
岡部地域振興部次長。
樋口議員の追加のご質問でございます。YouTube 等について、早速こう取り組めることとかそういうことがないのかというところでございますが、現状ですね、議員が言われる通り、職員とかですね、そういったところの熱意、あとこれまでの地道なですね、営業が実を結んでいるというところがございます。また、市内のスポーツ団体の皆様にもお声かけをいただいているというところで、これまでは地道なですね、表になかなか見えない部分での営業だったと思っております。今回YouTube 等でのですね、新たな情報発信についてですね、そこを知っていただくこと、壱岐が先ほど言われるように、甲子園に出たということもございますので、絶好のタイミングだと思っておりますので、しっかりと前向きに検討していきたいと思っております。
樋口議員。
はい、ぜひよろしくお願いをいたします。そして3点目の気候改革ですが、せっかくのですね、この文化スポーツ振興化、できましたので、そのただ単なるかの振り分けということではなく、観光と社会局が一緒になったので、その今までやってた分をそのままやるということではなく、せっかくできた新設の課ですので、今まで以上の効果が現れるように、努力をしていただきたいというふうに思います。そして壱岐市の魅力をさらに発信し、そしてスポーツ合宿の受け入れなんかも、今まで以上の効果が現れることを祈っております。さて、第97回選抜高校野球大会の壱岐高校対東洋大姫路の一戦が、行われた3月20日は、壱岐市にとって歴史的な一日になったんではないかと思っております。甲子園球場の一塁側アルプススタンド4000席は、壱岐市民をはじめ、壱岐出身者の方、壱岐にゆかりのある方、壱岐高校、壱岐市を応援してくださる方々で埋め尽くされました。甲子園球場が全席指定席になった2021年以降、初の入場券完売通知も出され、甲子園球場の上空には満員の球場を確認するかのようにヘリコプターも旋回しておりました。甲子園出場を機に急遽結成された壱岐高校応援団が奏でるリズムに合わせ、スタンドにいる全員が勝利を願い、精一杯の応援を行いました。日程の都合でやむなく甲子園球場での応援ができず、テレビの前での応援となった方も思いは同じであったと思います。試合には惜しくも負けましたが、1回裏の壱岐高校の攻撃で2アウト2、3塁から5番山口くんの打球が1、2塁間を抜けた瞬間に湧き上がったあの地鳴りのような歓声は、壱岐高校応援団応援席の一塁側スタンドでは、優勝候補の東洋大姫路に初回に2点も先制するのかという驚きの歓声と、反対の三塁側スタンドでは21世紀枠で初出場の長崎県の離島の高校が東洋大姫路を相手に初回に先制するのかという驚きに似た悲鳴が、あの瞬間の甲子園球場で聞かれました。試合後、山口くんのタイムリーヒットのシーンや、三塁側スタンドから撮影されたであろう黄色いメガホンが目立つ一塁側アルプススタンドを埋め尽くした壱岐高校応援団の応援シーンは、 YouTube や TikTok 等ですぐにアップされ、その動画は何千何万という再生回数を数え、3月20日以降、壱岐の名前はこれまで以上に日本中に知れ渡ることとなりました。その応援団も応援団最優秀賞の栄誉に輝き、また対戦相手の東洋大姫路高校も応援団優秀賞を受賞したことで、3月20日の第3試合の両校の応援がいかにすごかったのかがわかります。胸に漢字で壱岐と入ったユニフォームを着た選手たちが、テレビでしか見たことのなかった甲子園球場で躍動する姿を見て、言葉に言い表せない感動を覚えたものです。今まで壱岐を知らなかった方が壱岐のことを知り、壱岐のことは知ってはいたけど行ったことがない方が壱岐を訪れ、壱岐に行ったことはある方が再度壱岐を訪れて ただけるように期待をしています。今回、様々なメディアに取り上げられることで、壱岐の知名度やイメージがアップしたことは間違いありません。壱岐高校野球部の甲子園初出場は、壱岐市民や壱岐出身の方、壱岐にゆかりがある方が、オール壱岐で臨めば、とてつもないことができると証明してくれたのではないでしょうか。私も甲子園球場には初めて行きました。甲子園球場は非常に素晴らしい球場でした。その素晴らしい球場で母校を応援できた喜び、母校の校歌を歌えた喜びは何者にも買い難い貴重な体験になりました。そういう機会を与えていただいた選手はもちろんのこと、監督やコーチ、そして保護者の方々に感謝を申し上げます。壱岐高校野球部は、壱岐から甲子園という夢は叶えましたが、甲子園で一勝という夢は叶えられておりません。しかし、夢の続きはまだあります。夏の選手権大会の予選が来月7月7日から始まります。もう一度、あの甲子園球場で壱岐の高校の応援をしたいです。壱岐商業高校の野球部も昨年は部員不足で対馬高校と対馬高校との連合チームでしたが、今年は新1年生が5名入部し、単独チームで選手権の予選大会に出場できるようになりました。壱岐高校の春夏連続出場、壱岐商業高校の夏の選手権大会出場が叶いますよう期待をしております。どうかもう一度私たちを甲子園に連れて行ってもらいたいと思います。そのためにも勝本ダム球場の改修に予算を確保お願いいたします。第4次壱岐市総合計画で出されました2050年壱岐市の人口2万人維持という大きな目標があります。なかなか簡単なことではないでしょうが、今回壱岐高校野球部の甲子園出場で見えた一人の100歩より100人の一歩、オール壱岐の皆さんで手を携え目標に向かって進んでいけることを願いまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。